それでは、カメモクラブを始めます。今日はテーマが自己探求の時代ですね。で、まあ、まずそのなんだろう、なんか自己探求の時代っていつぐらいの論文だっけな。
これが1999年。
はいはい、じゃあもう20年以上前。
20年前ぐらいです。20年弱、
うん、
10年以上前、
うんうん、で結構前ですよね。でその時自己探求の時代だね今はもう、みたいな話をしてて、
うん、
っていうことは、まあ、そこから10年以上経ったということは、
うん、
今はもうその時代にしっかり入ってるんじゃないかなと思うんですけど、こういうなんだろう論文とか読む時でも基本的には、はい、その自分でいろんな事例とかを作りながら読むっていうのは結構大事かなと。そうすれば、例えばじゃあ自己探求をがもう結構社会の当たり前になってんじゃないかみたいな風に、そういう事例が自分が見たものでなんかないかなとかって考えてもらうといいと思うんですけど、なんかありません？友達とかの話とかで、
まあ、自己探求ぽいかなって思うのは、
うん、
まあ、よくなんか自分のやりたいことがこうはっきり分かりませんとかいう人がなんかこう昔からいたのかちょっと分かんないですけど、周りでは多いかなっていうのと、そういうのってこう自分のやりたいことをしっかり知っとかないといけないっていうことを表してるのかなとかはちょっと思います。
で、なんかそうそう、なんか例えば仕事にやりがいを感じたい人の割合はだいぶ増えたかなとか思うんですね。まあ昔は仕事はそのなんですかね、まあ人生の一部で、
はい、
まあ、その働いてる時間だけ一生懸命仕事して、
うん、
まあ他はビール飲んで忘れるみたいな、
はいはいはい、
でも一方でその今ってなんか知識労働って言ったりしますけど、まあ、頭を使って働くとかはなんかオフってあるようでないっていうか、
うんうん、
気分転換というオフで、
うん、
ずっと仕事みたいな、ね、
うんうんうん、
完全別の時間とかでなかったりすることもよくあるし、でそんな風な時代になってきた時に、まあ、なんか例えば自己探求の時代って僕は2つ意味があるかなと思うんですけど、
はい、
その1つは自分自身をがどんな人間かっていうことをちゃんと知るための探求と、
はい
はい、自分が何がしたいかっていうことを知る、
うん、
でそれによって仕事を選ぶみたいな、
うん、
そういう時代のことを指してるかなと思ってて、
はい、
うん、でなんかこう自己探求の中で一番こう興味が湧いたキーワードとかありますか？
どこあった？
なんかこの例えばここの会をやるのはすごい楽しそう、なんか楽しみって言ってましたね。
あ、はい、
何を期待したんですか？
なんでしょうね、こう、まあ、仕事の仕方を、自分の仕事の仕方っていうのをちゃんと自覚するっていうのがなんかこう書いてあって、この論文に、うんうん、でその中でこう、まあ、仕事の仕方にもいくつか要素があって、まずは自分がどういうふ
う
に物事をこう理解するかっていうことと、あと学び方っていうのもあって、自分がどういう学び方が得意かっていうので、ここの理解の仕方と学び方のこの違いとかって何なのかなとか。
なるほど。じゃあ大前提として、はい、そのまあ簡単に言えばもう本当大前提なんだけど、改めて繰り返して考えてみると、仕事において最も重要な道具は知識ですよね、
うん、
今の時代は、
うん、
かで知識って呼んでるものは、一つは考える力も知識だし、うん、で学ぶ力も知識かなと思ってて、
はい、
でもちろん専門知識、ウェブの専門知識とか、学習の設計に関する知識だったりとか、コピーライティングのための知識だったりとか、なんかそういう感じで知識そのものも、でそういったものが、まあ、一番重要な生産手段っていうのかな、
うん、
何か商品サービスを作るときに最も重要な ものがそれ、うん、腕力じゃないし、うん、すごい頑張って長時間働ける力でもなければ、うん、なんか体力、長時間働くも体力みたいなもんじゃない、
はい、
それよりはそのやっぱ頭、うん、いわゆる頭っていうのがまあすごく重要な、うん、その時代になっていると、
うん、
じゃあ今挙げたみたいに要は知識っていうのが、まあ、知識がすごい重要なその要素ですよってことは、その知識を手に入れるっていう行動が必要になるじゃない、
はい、
でってことはその手に入れるときにいかに効率よく、
うん、
すごく能率よくっていうのかな、知識を手に入れられるかについて個人が責任を持つ必要があるっていう、
はい、
うん、めっちゃ不得意な方法で、
うん、
あのずっとやり続けたらそれだけで本人にも悪いし、
うん、
組織にとってもそのパフォーマンスが上がらないから悪いわけで、だから自分がどんな風にこうインプットをするときによく学べるかみたいな、
うん、に対して責任というか理解、自覚をしとかないといけない。確かにあんま考えたことがなかったですかね、うん、はい、
で そ, うその辺がはっきりしておかないと、
うん、
なんか例えば、まあ、最悪な状況で、あと何だっけ、その4理解する方法と、
理解する方法とその学ぶ方法、
学ぶ方法がちょっと違うよ、う
ん、っていう分けて何かこう書いてるっぽかったので、
はいはいはい、
こう社内のメンバーでこうちょっとこのことについて聞いてみたりとかしたら、こう理解する方法に何かドラッカーが言う学ぶ方法のことを、何かこう理解する方法は読むか聞くかしかない、読んで理解するか聞いて理解するかしかないって書いてあるけど、いや私は喋って理解するなとか、僕はこういうふうに理解してるとか、何か図に書いて理解してるとか言ってるけど、それはどうやらドラッカーで言ったら図に書くとか喋ってとかは何か学び方の方に分類してるような印象だったんですね。だからなんかその辺の違いは何なのかなとか
言
ったりとかして、
なるほど、多分コミュニケーションのことを指してるんじゃないかな、理解するは、
うん、コミュニケーション、うん、
要は会議とか で、うん、で、うん、と例えが確か大統領の例えとかが多かったと思うんですね、はいはい、でケネディは読んで理解する人だったから、うん、こうかそのなんだっけ、ほら発表っていうの、
うん、
その広報の時に出て喋る時には先に全部資料を書いた資料を渡してもらって、バーってそれをチェックして、
うんうん、
で会見に臨むみたいな、
うんうんうん、
で何か聞いて理解する人は会見中にいろいろ聞かれたことをこう何ていうの使ってこう理解してって、
そうですね、
行くみたいな、
はい、
それはもしかしたらコミュニケーションとか即時性がある程度高いものに対して理解する方法として定義してるかなって思ってて、じゃあ即時性で考えた時に、そのなんてどういう自分がタイプかって、コミュニケーションの時に自分がどっちのタイプって考えればより分かりやすいかなと思ってて、
そうですね、なんか一回今一緒にいるこの林とこの読み手なのか聞き手なのかっていうのをなんか実験したことがあって、で多分講座設計か何かでこういうことを大事にして設計しようか、まあ分かんないですけど、箇条書きで書かずに僕がざーっとこういうことを大事にして設計するといいよねみたいなのをずっと喋ったんですよ。喋って話してみたんですよ。そしたらなんかやっぱ分からな、ちょっと分からないってなって、じゃあ箇条書きにしてみるって言って箇条書きにちょっと書いてみせたら、あ、分かった分かったってなったりとかして、逆も同じで、僕も自分はこうやって人に説明するときは結構話すんですけど、自分が理解するときは僕もこう紙っていうか文字があった方がスッと入ってくるというか、例えば社員がたまにこういろいろ喋って教えてくれるんですけど、その瞬間には全部こう掴めてなくてとかいう体験から、なんか、ああ読むタイプかなっていう風になんかこう実験をちょっと しましたかね。
なるほど、でもそれもっと極端にしていくともっと分かるかな、はいはい、例えば読み手か書き手かとかいうので、はい、まあもう定義上その即時性の求められるインプットってもし指定したら、
うん、
コミュニケーションするときにはさ、 その瞬間は答えなしょうがないやん。会議とかやったら、
はいはい、
テキストチャットで送るはできへんや横に、
はいは
い、まあ、そういう会議する会社もまあ出てきてるとは思うけど、めっちゃ近いのにテキストチャットでやり取りするみたいな、うんうんうん、まあ、それは置いといて、とにかく即時性のあるインプットにおいて読み手なのかその聞き手なのかって、
うん、即時性のインプット、
そうそう、もう限られた時間でその
何かこう資料、例えば何かの、
そうそう、資料を先にもう文章になってる資料をザーって読んで、はいはいと OK 分かったって言って望めるのか、
うん、
ちょっと話してって、ちょっと喋ってっていう説明を求めるみたいな、
うん、
どっちって、聞いた方が早いとかさ、あれ、
うんうんうん、
その相手の能力は、で相手が文章を書く能力が低いとか、
はい、
話す能力が低いとかはちょっと論外にして、
はい、
書く能力非常に高い、
うん、
で話す能力も高い、
うん、
でどっち選ぶみたいな感じで考えた方がいいかな。
ああ、なるほど。
いや、まあだからその時にほら下手くそな文章を読んで理解する、はいはい、もうさ除外しとかんと、
ね、
ちょっとよく分からなくなるやん話が、
はいはいはい、
だからちゃんとした文章になってるものと、
うん、
だけどそれをこう使って理解するのはすごい時間かかる、
うん、
それよりは話を聞いてたらスッと入るとか、
知らないだろうってなると
どっちなんやろ、分かんなくなりました。
どっちがこうどっちなの、
それもフィードバックして確認するってい
う
感じ
ですね。そうね、で多分、うん、今のところそんなにむっちゃ難しい状況が出てないからだと思うよ、
うん、
ハードな状況が、
うん、
こうドラッカーの例とかだとほら大統領がさ、
うん、
こう会見開くとかやんか、
うん、
じゃあめちゃくちゃハードな状況としては大変な状況だから、うんうん、それにおいてはさ、やっぱりその差が出しちゃうわけよ、高いレベルやから逆に。でも普段のちょっとしたコミュニケーションぐらいやったらあんまり目立たないけどみたいな、
うんうん
うん、例えば、まあ、この前ミーチュに不幸語とかでこう葬儀があってちょっと僕が前で話す機会があったんですけど、
うんうん、
その時はこう原稿を結構し、なんていうんですかね、一応一回全部書き起こして2日間あったんで2回喋らないとダメだったんですけど、1日目は結構しっかり書いたんです、
うん、
まあ、その通りには喋らなかったですけどしっかり書いたのと、次は箇条書きだけにしてみたりとかしたんですけど、そしたら1日目の方がそのうまく、まあ、スピーチできたというか、
うん、
っていう体験があったんですけど、なんかそれはどうこう読むタイプっていうことを指してるのかどうなのかなとか思ったんですけど、でも自分で書いてるからちょっと違うんですかね、
うんうん、
他の人がじゃあこれ読んでみたら、なるほど、
あとはそれはあれですかね、別のなんか ベートーベンが私は書いたら忘れへんみたいな、
あ、学習なのかな、
学習の話ですか、
うん、なんかその例えばなんていう報告書みたいな感じで考えて、うん、報告を聞くのか報告を読むのかって、
まあ、今思い出せる限りでは聞いた方が早いって思ってる気はしますかね。
やっぱ決定的に違うもんなんですか、自分だからそのフィードバックするときにああもうこれ全然わからんって思うものなのか、なんかそんなに差がなかったらぶっちゃけどっちでもいいなとは思うんですけど、
そうね、なんか、
うん、
どうかな、
カメラさんとか割と差はないじゃないですか、その別に聞いても僕は聞くタイプかなと思ってますけど、カメラさんが聞いたときの理解力が、
それでいくと他の人に聞いた早いかもね、一緒に働いてる人に、
ああ
わかるやん、すぐに、
うんうん、
なるほど、確かに、
うん、例えばなんかじゃあ他のメンバーで考えてみたらどう、誰々はこっちとか言って勝手にジャッジするとしたら、
ジャッジ
する、他人の方がよく分かったりするからね、なんだかんだ言って、
龍君、龍介は、
うんうん、
聞くタイプ、
聞いてやな、完
全に聞いてですね
読むのは苦手、
はい、
めっちゃ僕の文章めっちゃうまいと思うんですけど、うん、みたいなそれがなんか ちょっと分かんないんで説明してくださいみたいな、ちゃんと読めよみたいな、
うんうん、
すごい分かりやすく書いてるのに、
うんう
んうん、僕結構分かりやすく書きますよね。
そうですね、
なんかまとめとか、うん、はい、なんですけど、もうちょっと聞くみたいなで、うん、昨日あったけど、
はい、
条件前提みたいなやつを2個挙げて、
はい、
でこういう課題が2つあって、
はい、
でこれを解決できる方法だねみたいな説明をしてて、うん、したら、え、じゃあちょっと待って、こういうのはこうした方がいいと思うんですよみたいなことを急に言い出して、こうこうこうでこうでこうでこうしたら解決しますよねみたいな、うん、いやここに書いてる通りやか、
うん、
今のお前が言ったのは2つの場合に分けただけで、それが両方入った事例の話をしただけやねって、
うんうんうん、
ここに書いてるよって、
うん、
だからその話はここに織り込み済みやからもう解決してるよねって言ったら、
はい、
しばらくしてじっとそれ眺めて、そういうことなんですねみたいな、
あ
読むのはちょっと苦手みたいな、うん、聞き手です、
うんうん、分かりやすい聞き手ですね、
うん、
それぐらい顕著やと分かりやすいです
けど、うん、読み手な、まあでもあんまこだわらんでもいいけどね、なんかその例えば大事なのは、分からなかった時に分からないってちゃんと言えた方が、
ああそれはそうです
ね、ね、違う方法を取ってたらそのうち気づくから、
うんうん、
フィードバックによってしか分からないっていうんだったら、はい、やっぱその分からなかった瞬間に分からないから、
うん、
もう一個の方法ってお願いしますって、
うんうん、そうですね、このこうその聞き手の理解する方法についてのこの2つのタイプについて知ったちょっと後ぐらいからは、
うん、
誰かの説明がちょっと分からなかったら、あ、ちょっとあの箇条書きで送ってとか言って言うようにはできるようになったので、
はいはいはい、
まあ、もちろん話が上手い人の場合はその場ですぐに理解できたりとかもありますけど、確かにその分からないと思った瞬間にもう一個の方でキャッチ、情報をキャッチするようにっていうふうに自分で調整できるっていうのはすごく重要かなって思いました。
だから、まあ、僕は聞き手かな、多分、
うんうんうん、
自分で読む能力が非常に高いように見えて、
うん、
聞いてる、本を聞いてる、
うんうん、
だからそのやたら長い文章でなんか多分なんだろうな、僕はポエムって呼んでますけど、なんか詩的表現がなんか長い文章、専門書でも何言ってか分かんないって思って、なんか全然なんか入ってこないって思
って
、で要するになんやねんって言ってちょっと飛ばし読みするみたいな、飛ばし読みしながら意味が分かったと思って、なんかここの、この順番とか逆にすりゃ分かるみたいな、なんかほら話す時って前後したりするけど、あれどうなのかな、もしかしたら話し手のくせに書いてるから読みづらい本なのかもしれないしな、
あ、
うん、それはそういうのはある、だから一概に分かんないやっぱり、だからその書き手、書くのが得意な人のやつが読めない場合は聞き手だと思うし、話すのはすごい上手い人の話聞いても入ってこなかったら書き読み手、
うんうんうん、
かなって思いますね。
うん、極端、先最終点みたいに極端な、
そうそう、だから相手は
プロ
にしとかないともう分かんなくなるから、
確かに、うん、
ですね、それで判定すると、だチーム内とかで、あの素人同士だったら書くのも素人、はいはい、話すのも素人とかやったらやっぱ分かんないんで、
じゃあ例えば、あ、なんかテッドとかアイスピーチなんかプレゼン系のものだと、
はいはい、
まあ、結構話すのは練習して頑張ってる人がいると思う、まあ、それのまあ日本語の テデックスとかだと日本語で発表してる
ん
です
けど、はいはい、であれのトークスクリプト読んだ方がいいのか、
う
ん
う
ん、
聞いた方がいいのか
とかやるといいかもね、
は
い、
うん、英語やと字幕出ちゃうんでちょっとどっちか、うん、多分字幕に頼るから、うん、あ、日本語のスピーカーならそういう実験が結構できるかなと、うんうんうん、
そうそう、でそれでいくと聞いてる方が、
うん、
俺は聞くのは結構、
うん、
結構覚えてるやん、なんか話したこと、
うん、
細かいこと、意外に読み手なんかしてんね、みんな、
なるほど、
うん、
あ、そっか、
うん、
あ、なんかそのテッドの話、そのスーパープレゼンテーションって言ったの NHK のやつやと吹き替えで、吹き替えの方が多分より編集するじゃないですか、うん、こう言葉を、
うん、
吹き替えで聞いたのと、で僕多分その時、僕その時はこう読み手っていう風に自分を一応カテゴライズしたんで、 ちょっとやっぱ字幕出すわって言って、吹き替えにしながら字幕出したら、やっぱ字幕あった方がちょっと良かったっていう体験があったんで、
はいはいはい、
まあ、もしかしたら読みてよりかも。
あ、ね、それでいくと、ファインマンって人が、なんかファインマンさんってあの、ノーベル物理学賞を取って量子力学の基礎みたいなのを作った人がいて、その人のエッセイとか好きで読んでたけど、あのなんかね、こんな実験をして、なんか、数字を心の中でカウントしながら別の数字をかける人と、それするとできない人がいるみたいなのをなんか発見して実験してて、でだからなんていうの、意外に僕らの脳とかはそのなんかなんていう、なんかつながりがあって、かその例えば数字をこう声に出すと、こうなんか目の前のやつが、目の前の数字が追えない人がいて、でも数字をイメージに置き換えてたら、イメージでこう1234って変えてってたら別に目の前のやつ言うはいけるとか、あるある、そういうの。だからそういう観点でいくと、イメージと発話っていうのでまた違う特性があったりとかして、だからまあ読み手書き手、ああ読み手と聞き手は分かりやすい例やけど、
うんうん、
まあなんか多分ドラッカーさん流の分け方があるよと思うね、その読み手書き、うん、だから聞き手が、でその即時性でとりあえず今自分が得意な方と思ってることを続けてみて、うん、あれなんか違うなと思ったら変えてみたりとかするみたいな、
うんうん
うん、いうのがすごい大事かなと思いますね。で ここもなんか新パラダイムというか、その普通どっちかに決まったらずっと固定と思うけど、それもなんかもしかしたら抜けてる条件とかがあって、向こうが下手だったとか、たまたまスタッフがめっちゃ話し上手ばっかり集まったらなんか問題なくいけてた、とだから自分は聞き手と思ったけど状況が変わったらみたいな、
確かに、
下手な書き手、下手な話してだったらどっちがマシとかね、やっぱ状況って変わるかなと思うんで、
確かに、
で そうするとフィードバックによって常にチェックかけてるっていうこと自体が、その常にその時々の最高パフォーマンスを発揮する可能性を上げるから、どっちかに決めるではなくて常にフィードバックをその繰り返していろいろ試して見続けるっていう状態を作るのが、まあ、ベストかなというふうに思いますね、だから今みたいにこっちかなあっちかなとかやってるのはいいかなと思います。
確かに確かに、
うん、であとはまあ多少は伸ばせたりするし、完全に放棄するより
は、そうですね、
だってね、そうしないとオンラインチャットのやり取りとかできなくなるし、
確かに影響しますもんね、
であとはまあドラッカーさんのところでちょっと、まあ、あと1個抜けてるといえば、まあ、読み手書き手の時の理解っていうのは、そのなんていうのかな、想像、あ、学習によって補うことができるっていうか、要は箇条書きだけで、でもいろんな前提知識とか状況から読んで、こういうことだろうを推測して、それがすごい正確であれば、読むの苦手でも箇条書きパンパンパンってあって、ちゃんと 言わんとしてる現象が確認できたりとはあるかな、だね、
なるほど、
そうね、であとはまあその読み手書き手の話でいくと、あと人が率直に書いてないと、あんまり率直に話したり率直に書いてない限りはあんまり当てになんないっていう、ほらなんか本人が何が言いたいか分かってないような状態でいろいろ話聞いても、まあ、そもそも本人が言いたいことが分かんないから、書いてやろうが聞こうが分からないとかね、
十分なりそう、
まあ、なのでプロのものでテストするっていうのと、あとは仕事しながら変えていく、相手によって変えていくってことですね、